それでは最後のセッションになります。インダストリアル ICT ソリューション社の事業戦略についてご説明を申し上げます。最初に出席者をご紹介いたします。インダストリアル ICT ソリューション社社長錦織博信でございます。インダストリアル ICT ソリューション社経営企画部長湯沢正史でございます。それでは早速錦織より事業戦略をご説明申し上げます。
インダストリアル ICT ソリューション社の錦織でございます。よろしくお願いいたします。本日は3点ご説明させていただきます。一つがカンパニー概要、2つ目が東芝の目指す IoT、 そして最後にデジタル社会に向けた東芝の取り組みと、こういう構成でお話をさせていただきます。まずご承知の通り、東芝新しくスタートしております。新しい組織でございますが、3つの注力領域、それがエネルギー、社会インフラ、ストレージでございます。このカンパニーネームにすべてソリューションというのがついておりますが、まさに今後東芝としてソリューションビジネスを推進していきたいと、その表れでございます。私どもインダストリアル ICT ソリューション社は、その原動力となるということで、社内そして社外へ IoT 事業を、サービス事業を展開していきたいということでございます。今後私のお話では、インダストリアル ICT ソリューションは INS 社という略称でお話をさせていただきます。まず3つの領域を横串で支えるということで、エネルギー、インフラ、ストレージデバイスでございます。私どもの中身でございますけれども、主に事業としましては3つに分けられると思います。1つが従来からのシステムインテグレーション、それから東芝グループ向けの情報システムサービス、これを提供しております。それから IoT の先端技術ということで、テクノロジーセンターと、この3つの領域で、人員としましては1万3000名ほどの会社でございます。売上は後で出てきますが、15年度で2500億でございます。事業領域をもう一つここでおさらいしたいんですけど、従来からのトラディショナルなシステムインテグレーションに、今後はデジタルサービスソリューションを提供する新しい新規領域、デジタルサービスソリューション、そしてグループ向けの IT サービスということになります。事業領域別の売上高は、先ほど2500億と申し上げましたけど、7割が外、7割が社外、それから3割が社内というふうにご理解いただければと思います。大半を占めておりますシステムインテグレーションの領域別、業種別でございますが、半分が製造インフラ、それからそのうちの半分の、さらに半分ずつが流通、金融と観光庁ということになっております。ケース計画でございます。15年度の実績が売上で2568億、営業利益87、 ROS3.4 でございます。フリーキャッシュフローが120ということで、16年度の業績予測でございますが、これ下がっております。これは東芝グループ、以前7社あったものを4社にするという、構造改革も行いまして、基本的には減少分は社内向けの売上ということになっております。営業利益は170億で 7.3%、 フリーキャッシュフローは170ということになりますが、これは緊急施策、この部分がありますので押し上げているという要素も一つございます。そして18年度2700億、120億と、こういった数字を目標にしております。続きまして、東芝の目指す IoT でございます。IoT の発展段階というのは大体ステージ 1,2,3 って形になると思うんですけど、ご承知の通り、昔はコスト削減、物かける ICT ということで、いわゆるマシントゥーマシンの時代、それが少し価値向上ということで広がりを見せた、スマートシティ、それからスマートファクトリーという形になっております。そしてステージ3として、物かける ICT かける人ということで、ここに東芝らしさを、ユニークさを出していきたいと思っております。人を思う IoT と書いてあるんですけど、東芝らしさというのが、2つ、半導体技術を使ったチップトゥクラウド技術、それから音声画像認識の技術、長年培ってきた東芝の音声だけでない、画像だけではない、両方を融合したサービス、リカイアスでございます。 まあ、これはのブランドネームでリカヤスっていうのは、まあ我々を私たちを理解してくれってことで、まあ人の表情とか人のつぶやきとか、そういったものを理解した上で、まあ人工知能ということでございますが、そういったものを織り込みながらやっていきたいと思っております。ここで少し時間をかけて東芝 IoT アーキテクチャについてお話をさせていただきます。これはまさにお客様とそれからそれをつなぐプラットフォーム、プラットフォームを駆使してソリューションビジネスを築き上げていくということでございますが、ポイントは4つほどあると思っております。まあ、1つが一番上のところ、東芝インダストリアル産業のビジネスをまさにやっているわけで、まあ、そこの現場を知っている、お客様を持っているという、まあ、そういう意味ではポテンシャルな強みがあると思っています。一番下のところが、まあ、機器を持つということでは、まあ、そのハードウェアがありますので、まあ、そこに当然センサーを入れて情報を収集して蓄積して分析すると、そういった形で、それをつなぐのが、まあ、プラットフォームの場だと思いますけど、先ほど私がお話しした2つ、リカイアスとチップトゥクラウド。でチップトゥクラウドについてちょっとご説明いたしますと、まあ、いろんなデータを、まあ、全てクラウド側に上げるのではなくて、リアルタイム性が重要なものは現場で処理してしまいましょうと、それからいろんなデータとこう照らし合わせてやるべきものというのはクラウド側に上げましょうということで、それを分別する技術、まあ、半導体技術かつその半導体の特性を知った上でのソフトウェア、エージェント、まあ、これを持っているということが1点、まあ、当然ですけど、まあ、ネットワークの負荷を、まあ、削減できるということにもつながってまいります。それからリカイアスでございますが、これは東芝1960年から音声認識技術というものをずっと長年培ってこう開発を研究してきております。まあ、そこに画像も加えて、かつまあ AI 的な要素を加えて、まあ人の表情を見て汲み取ると、そういったクラウド型の AI サービス、機械学習でございます。そして皆様もご承知の通り、クラウドという世界では全て自分たちだけで賄える囲い込みの世界ではないんで、当然なんですけど、エコシステムを作ると、確立するという意味ではいろんなパートナー様とこの2年いろいろとパートナー契約を結んでおります。まあ、そういった意味ではこのプラスというのが独自の世界のプラットフォームに、まあある意味ではこの領域はどこと組む、この領域はどこを使うということでございます。リカイアス、まあ、先ほど長年培ってきた私どもの音声認識、画像認識というふうにお話ししたんですが、まさにここに書いてある通り音声プラス映像プラス AI ということでございます。まあ、リカイアス、まあ、今活用シーンとしましては、例えばビジネス会議の自動翻訳、それから会議の議事録作成、それから、まあ、たくさんの海外の方々が今日本に来られると、まあ、インバウンドで同時通訳、こういったこともできます。コミュニケーションロボットでは、まあ、音声合成、それからコールセンターは、まあ、この自動応答ですね、無人化したコールセンターということです。から補修員のつぶやきとございますけれども、まあ、これはCE の作業員の方が、まあ作業を見ていてつぶやいたことを全部まあレポート形式にしちゃうとかですね、そういったこともできると、まあ、多言語のサイネージもサポートしてまいります。まあ、現在すでに150社近くと商談を展開しております。続きまして東芝グループの結集力でございますが、ここでのポイントはやはり先ほど申し上げましたお客様ベース、インダストリー産業をやっているお客様ベースを持つドメイン知識、それから ICT ノウハウを持つ、まあ、IN 社、私どもの会社でございますが、まあ、一つの会社の中に同一カンパニーの中にこの ICT ノウハウ、それからドメイン知識、これを一つのカンパニーでいろいろとコミュニケーションを取りながら、まあ、回していけるということで、まあ、学習構築それから測定ということで、まあ、アルゴリズムを作っていくということだと思うんですけど、まあ、一つのカンパニーの中にその二つの要素を持っているということでございます。そして例に一つの例になるんですけど、やはり私ども1万3000人の会社でございますが、まあ、1500名ほど常に、まあ、1500から2000名ほど各カンパニーに人を派遣しております。人を派遣することによってコミュニケーションを取りながら、まあ、ICT ノウハウを使って、まあ、ドメイン知識を生かして、きちっと、まあ、IoT のサービスソリューションを作り上げていくという形をとっております。最後に IoT の関連実績でございますが、まあ、電力製造業といろいろと、まあ、東芝やっております。まあ、こういった中でちょっと代表的な例を2つほどご紹介したいと思います。 川崎のスマートコミュニティセンターなんですけど、これは川崎に大体8000名ぐらい働いております、質問しているところでございます。これは2013年の11月にオープンいたしました。このビルには3万5000のセンサーデータがついています。それでセンサーでですね、いろいろと見える化、エネルギーの見える化をしているんですけど、例えばエレベーターの待ち時間をこれにより 20% 短縮したとか、それから画像センサーの照明制御 13% 向上とか、それから空調の制御、これも13から16% 向上したとか、要はですね、13年の11月からもう2年と8ヶ月ぐらいですか、ぐらい買って実証実験をしてますので、データがあるということで、もうこれ実証実験をした結果として二酸化炭素の排出量も半減しております。こういった実績を持ってお客様ビル管理システム等をやっていくということでございます。それから先ほど SDS のところでもつながる工場ということで、東芝の半導体工場四日市工場 のご紹介があったと思うんですけれども、これは大体収集データが先ほどデータベースで16億件パーデーと、この四日市の工場ではこれだけの収集データの件数がバリアスデータがございます。まさにビッグデータでございますけど、ここにディープラーニングとか、AI ですね、こういった要素も加えながらぶどまり改善、生産効率を実際やっているということでございます。青帯のところに書いてある通り、数兆通りの、もう通りの組み合わせからベスト工程の選択をしているということで、私どもこれをそのまま売るということではなく、このコンセプトです。このコンセプト、ぶどまり改善とか生産効率につながるコンセプトをこれから社外に展開していきたいということでございます。それからリカイアスについて少しインターネット相談、相続相談のことをちょっとご紹介したいと思います。これお客様が出ておりますが、ゆうちょ様とそれから東方銀行様でございます。インターネットの相続等はですね、大体決まった口頭会話になるわけでございますが、あらかじめそれを用意しておいて、例えばゆうちょさんでありますと、これはウェブの相続ウェブの案内サービスで、テキストが、こう文字を入力すると、それが返ってくるという、ゆうちょ銀行様ですね。それから東方銀行様の場合はそれに加えて、音声認識もできますので、パソコン、スマホから音声で言っていただくと、それに対して回答が返ってくるということで、いわゆる自動対話システムを確立しております。最後にビッグデータ、大規模メディアデータの高速照合技術、これも東芝の技術でございます。独自開発した高速ベクトル照合技術なんですが、例えば1000万件の顔画像データから、特定人物を瞬時に抽出するということで、セキュリティの関係で、この人物を探したいなと、犯罪だというのもあった場合に、セキュリティの観点から監視映像と組み合わせて特定人物を検索する。で、これはまさに映像データだけではなく、音声、文字もやっておりますので、これからビッグデータ時代の AI 制度の向上などに、様々な分野での活用を目指しております。最後に2分弱ほど、少しもう少しイメージで分かっていただきたいということもありますので、最後にビデオをご紹介したいと思います。これはまさに四日市の半導体工場でございます。1日にデータ16億件を収集して、ビッグデータの活用によってぶどまり工場、生産性向上をやっていくと、無人化の工場、搬送に関しては無人化でございます。で、それから先ほど私ども川崎のオフィスをご紹介しましたが、13年の11月以降、このところで画像センサー、照明の制御、これをやったり、それから空調の制御、こういったものをやっているわけでございます。そしてエレベーターの電力制御もやっておりまして、結果として集めたデータを有効に使って、すでに二酸化炭素の削減量を半分にしているということです。最後にこれは2020年の東京オリンピックあたりをリカイアスということでご紹介したいと思います。たくさんの方々が海外から来られる、例えば、成田エクスプレスが止まっているというような催事があった時に、これを英語に直す、 外人だと見て英語に直す。でこの方が困ったなと思ってスマホをかざすと代替サービス、バス、他の電車、まあ、こういったサービスが入ってくると。だこの方が、まあ、金沢でも京都でもいいんですが、まあ、こう旅行している時に、まあ、着物とか浴衣に興味あると、浴衣に興味あるなとしたら、まあ、浴衣にスマホをかざすとですね、この方が、まあ、浴衣をどこで見れるか、どこで買えるかといった場所、まあ、クーポンもあるかもしれませんけど、そういったことをやると。で実際お店に行って、ここで仮装試着、気に入ったものを仮装試着すると、そして、まあ、いくつか決まったものがあれば、だいたいいくらぐらいかということで、まあ、プライスを呼んでですね、そして英語でやっていくという形でございます。で最後に買うときは、まあ、日本人の方は日本語だけをしゃべる、買う方は英語だけをしゃべるという形で、こういった音声画像を使ったクラウド AI サービスということになります。まあ、人物すべてをつないで実現する、まあ、東芝の、まあ、人の表情を見て、人の感覚を見て人を思う IoT という形で、物かける ICT かける人、特に東芝らしさは繰り返しになりますが、半導体技術のチップトゥクラウド、音声画像技術の理解やすと、これこのように思っております。以上でございます。
カンパニーからのご説明は以上でございます。これよりご質問をお受けしたいと思います。何度も恐縮でございますけれども、お一人おち、一問で、お名前とご所属をおっしゃっていただいてからご質問いただきますようお願いいたします。それじゃあ一番前の、
ありがとうございます。サークルクロス若林と申します。私はこのセグメントが結構新生東芝で一番大事だと思ってますので、まあ、そういった視点で質問するんですが、まあ、同業他社ですね、例えばその日立のルマーダであれば、そのルマーダというそのテンプレートに、お客さんのニーズを乗っけて、まあ、それを SI で売ると。で富士通で言えば、メタアークですか、 K5 でやるとか、まあ、シーメンスいろいろありますけども、その、まあ、どういうビジネスモデルなのかと。だからそのフロントのところでお客さんとそのソリューションで儲けるのか、あるいはなんかそのプラットフォームで儲けるのか、あるいはその御社であれば、その例えばそのプラットフォームをなんかエンベチップに落として、まあ、チップで売るのか、こうどういうそのビジネスモデルになるのかというところとかですね、あるいはその社内とのその利益のプロフィットシェアリングがあると思うんですけども、それはどういうふうな仕組みで決めてらっしゃるのかと、まあ、いうあたり教えてください。以上です。
はい、ありがとうございます。まあ、日立さんのルマーダと同じようなものが、これ9ページ目ですかね、9ページ目出していただけますかね。この左側、プラスパートナーという前の左側ですね、これが共通基盤でございますので、私どもが準備する共通基盤、左側のところ、まあ、プラスの左ですね、これが、まあ、ルマーダに相当するプラットフォームだと思っております。それで全てを自分たちで賄うことができませんので、まあ、日立さんのルマーダもそうだと思うんですけど、まあ、ある領域に関しては、例えばマイクロソフトさんの Azure を使うとかですね、それから GE さんの Predix を使うとか、フレキシブルな対応をしたいと思っております。まあ、それでつなげてエコシステムをつなげながら、お客様の要求をよく把握しながら、その時において応じて何を使うかということを考えたいと。ただ基本的には自分たちの共通プラットフォームを左側で完成させているということになります。それからあとプロフィットシェアはですね、まあ、基本的には半々と見るか、もしくはその要素によってですね違うと思います。ですからフロントの方の要素が高いものというものと、プラットフォームのところというのはやっぱり何対何というのはあると思いますので、それはビジネスモデルによってその都度変えるということで、まあ、社内ですからそういったことがきちっとできるということです。ある時は8対2かもしれません、ある時は6対4かもしれません、そういった形で考えております。
すみません、ちょっと分からなかったんですが、最初におっしゃったその日立のルバーダさんに相当するのは、そのあれ左端のアプリケーションプラットフォーム場というところが相当するということなのか、クラウド基盤
のプラットフォームの場ですね、まあ、
場その 青のところ、はい、全体ですね、
下ですね、
はい、
全部、
はい、でその例えばそのルマーダみたいな相当するようなテンプレートみたいなものは特に何か ないんですね。
テンプレートはもちろんございます。
あるんだけど、なんかその名前をつけてこうだっていう。
それはですね、名前は例えばルマーダとかいう名前はまだありませんが、どっかでつけようと思ってます。
でその中のこのリカイアスはその中の一つのパッケージで、これはそのパッケージ売りをするということなんですか。
これはですね、リカイアスはエンジンと思っていただければいいと思うんですけど、はい、プラットフォームの中に埋め込むエンジン、
エンジン でそれはそのチップを売りするということなのか、なんかパッケージ売りされるんですか。
まあ、基本的にはいろんな使い方があると思うんですけど、 SI的な使われ方をすることとか、うん、それからライセンス的にお金もいただくこととか、うん、いろいろ考えております。基本的には重量課金と思ってますので。
あ、分かりました。
ライセンス収入と思っていただければいいと思います。
で、すみません、さっき その社内はまあいろいろ8-2とか5-5なんですけど、その外販のところで言うと、これはどういうお客さんとプロフィットシェアリングするんでされるんでしょうか。
それもですね、社内と基本的に同じなんですけど、ビジネスモデルというものはお客様と一緒になって競争モデルを作り上げてますから、まず価値というものがあって、その価値を大きくしていきましょうという中で、ビジネスモデルごとにそのシェアの比率は違うと思います。
それはもうだいぶこう確立されたそのパッケージというか、そのなんかビジネスモデルテンプレートみたいなのがあるのか、それはこれからまさにお客さんと一緒にこう築き上げられている途中か。
基本的にはですね、お客さんと一緒に築き上げていくものだと思ってます。
まだ途中なんですね。
そうですね。
はい、わかりました、
はい、
よろしいですか。他ございますか。じゃあそちらの前の SMBC 日興証券の島田と申します。1点ということなので、ちょっと失礼ながら、やっぱりその東芝さん の, そのソリューションビジネスというのは、だいたい今も売上もありましたけど2500億円くらいで、あんまり強くないなというようなイメージがずっとあったんですけども、今後 の, その、御社 の, そのソリューションビジネスの、回し方というんですかね、2018年くらいだとよくわからないんですけども、もっとこう事業規模を拡大していくのかですね。で、今その IoT の売上高っていうのが今この中でどれくらいあってですね、今後どういうふうに持っていくのか。で、もし事業を大きくしようとすると、おそらくこう、他社さんからですね、人を引っ張ってくるというかですね、確か西郷さんってあれですよね、富士通じゃなかったっけ。ですよね。なんで、ヘッドにいらっしゃるんで富士通の人どんどんいらっしゃいみたいなですね。そういうことがよく分かりませんけども、今後のその、このソリューションビジネスのこう全体的な回し方っていうんですか、方向性っていう、もちろん社内の先ほどの四日市の支援とかもあると思うんですけども、外販を中心に、どういうふうにこう今後持っていこうな、いくのかと、過去ですと例 の, あの特許庁の問題とかいろいろあったかと思うんで、どういうふうに回していくのかというところを考え方を IoT の比率も含めて教えてくださいということです、はい、
お客様とお話をしているとですね、やはりインダストリアル産業をやっている東芝という見方がまずあるわけですね。それで IoT のソリューションサービス事業というのは、まずそのインダストリアル領域から出てくると皆さん思われています。そういった意味ではお客様とのコミュニケーションの中で、東芝の中でインダストリアル産業のエリアでできてくる IoT サービスというものを横展開してくださいという声がまずあるわけです。で、これはですね、そう簡単にできるわけではなくて、今だいたい100ぐらい、そうですね、社内社外半々ぐらいですが、100ぐらいの今 POC やってます。で、これ IoT ってもご承知の通り、これ時間結構かかりますから、そんなにすぐに実証実験やってビジネスになるってわけじゃなくて、そんなに数年かけてやっていくと、例えば今100ぐらい実証実験やってるというのがございます。それからもう一つご質問であったのは、IoT 事業の規模がどのぐらいかというお話があったと思うんですけど、IoT の市場をどう見るかっていうのがあるんですけど、ライフサイクルマネジメントのソリューションを作り上げる、そのソリューションビジネスの規模、それから今世の中ではその IoT の市場規模というのは、それを作り上げるためのハードっていうのも入れてますから、私どもそれ入れた中で15年でだいたい1000億です。これ投資は全体です、1000億です。それで18年ぐらいのこう中期計画の中では、市場もだいたい4割から5割伸びていくというふうに言われておりますので、私どもも1000を1500ぐらいまで持っていきたいなという計画はございます。
全体としてのそのこの御社のそのソリューションビジネスのこう今後の方向性として、の方向性としては、その今の従来のその SI ビジネスも含めて、それについてはいかがでございますか。
先ほど申し上げました通り、従来の、まあ、SIR のビジネスがこれ消えるわけではないんで、消えるわけないんで両立させる必要があるわけですけど、はい、まあ、従来の、まあ、例えば SOR でシステムレコード、まあ、コスト削減というエリアからだんだんこのライフサイクルマネジメントに入ってくるというのは両方一緒にやりながら SOE のシステムオブエンゲージメントに持っていきたいと思ってますので、これはトラディショナル SI を残しながら新規なものを付け加えていくというイメージでよろしいかと思います。
売上規模としてはもう2500の次は3000に持っていって4000というこう拡大志向というのはあるんですか？
拡大志向は当然あるんですけど、まあ、先ほど言いました通り IoT のところってそれなりに時間かかりますから、はい、まあ、18年というところでは、まあ、今2300から2700ぐらいかなと思ってます、
うん、はい、わかりました、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、じゃあそちらの、
ゴールドマンサックスの松橋です。6ページ目の損益の変化について、お伺いをしたいんですが、この16年度において、まあ、先ほど、緊急対策の話が出てましたけれども、まあ、その、恩恵、まあ、押し上げ効果というのは、まあ、どの程度あるのかというところ、まあ、その一方で全社の費用配布が増えているというふうなことも聞いておりますので、まあ、マイナス要因もあろうかと思うんですけども、まあ、そこの、まあ、特殊なファクターですねについて、まあ、どういう影響があるのかというのを教えていただきたいというのがあります。それと18年度に向けて、まあ、売上400億増えて、まあ、その特殊要因がなくなって、まあ、というそういう数字だと思うんですけども、この400億の伸びっていうのは一般的なこう、まあ、SI や、まあ、IT マーケットの伸びより高い、まあ、伸びを想定されているかと思います。まあ、その時ですね、まあ、どういうことをイメージしてこの400億積み上げるという、まあ、ことなのか、まあ、IoT の話もですね、まあ、そんなに先ほど簡単には、まあ、結実しないというふうにもおっしゃってましたので、まあ、いわゆるトラディショナルビジネスでの何かの回復を見ていらっしゃるのかどうかも含めて少しご説明いただけないでしょうか。
はい、ご質問2つあったと思うんですけど、まあ、16年度の特殊要素というのは、まあ、緊急施策これだって100億ぐらい約入っております。それが1つ目の答えでございます。から2つ目はですね、これ2300から2700に持ち上げているというのは要素として主に3つございます。まあ、一つは IoT とかリカイアスとか新しいエリアで増やしていきたいというのが一つ、それから社内が、まあ、構造改革等をやってかなり絞り込んでおりますので、まあ、これからもボトムから上がっていく、まあ、そこに対しての貢献、社内のビジネスというのは二つ目から三つ目はこれ外向けのビジネスなんですけど、まあ、観光庁と思っていただければいいんですが、まあ、観光庁って大体こうサイクルがありますので、まあ、14年に結構あったんですけど次のサイクルが18年というのがありまして、まあ、その3つを見て400億というふうに考えていただければいいと思います。
はい、ありがとうございました。
よろしいですか。はい、他ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。あ、じゃあ お一方。はい、最後、
すいません、2度目ですいません。この例えばそのさっき の四日市工場のやつなんか、おそらくそのサムソンがその前のセッションでその 3D 難度のどの頃って、おそらくこの AI の力が大きいと思うんですけども、逆にこういうのをその外に売られると、あんまりそのライバル会社とかですね、あるいはその装置メーカーにも売ると、逆に言うとその社内にこうマイナス回って、その利害相反みたいなことがあるんですけども、その辺の判断が結構微妙なところだと思うんですが、そこはどうされるんでしょうかというのと、それから その場合にその競争っていった場合にもですね、まあ、これもそのまあ契約時代だと思うんですけども、その何でしょうか、組む相手それぞれが、例えばその、まあ、GE にしてもインテルにしてもそれぞれこう競合しているのがあるので、その辺のこうお付き合いの仕方がですね、難しいで、どっかではだからなんかどっか その標準化も含めて陣営に加わらなきゃいけないような気もするんですが、そこはこうまあ、利害関係的な側面から言えばどういうお付き合いをその外とされていくのか、ここでちょっと教えてください。
四日市のコンセプトについて関しては、まあ、先ほど私プレゼンの中でも言ったつもりなんですけど、まあ、あれ自体をそのまま売ろうとはしておりません。 その中のコンセプトで例えばブドマリ工場をどうやってやっていくかとか、生産性を向上するのをどうするかとか、そういったものを考えております。例えばリカヤスって先ほど言ったんですけど、リカヤスですとその工場の中のワーカーの動きも見ることができるわけですね。そうするとそれで非効率な動きをしているとかですね、それから表情を見てつぶやきがあったらそれを分析するとかですね、そういったことも含めたコンセプトを外に打っていきたいということでございます。それから、いろいろな、先ほどパートナーとやってるってことでございましたが、まさにエコシステムを作り上げているわけで、この私どもが言っているこのエコシステムの確立っていうのは別に決してうちだけが言ってるわけじゃなくて、皆さん同じようなことを言ってらっしゃると私は理解してます。ですからそこと何も変わらないんですけど、陣営とかですね、そういった話は起こるかもしれないですね、将来的には。ですから常にマーケットを見ながら、お客様との会話をコミュニケーションしながら注視していくというのが、IoT 事業をどうやって競争モデルを作り上げていくかということにつながると思ってます。
これ質問じゃないんですけども、私はやっぱりそのさっきの四日市のやつはコンセプトだけでもですね出しちゃうと、こういう世の中ですから、特にやっぱりその サムソンとかですねにはもうすごいヒントを与えるような気がするんですね。それはちょっと分野分野で考えてほしいのと、それからそのエコシステムについてもですね、その昔あのデジタル家電 その標準化で なんとかってがあってですね、その辺がその東芝ってその標準化にその伝統的にこう得意なのかどうなのかってもありますので、そこもちょっと全社的にはよく考えてほしいなという、これコメントですけどもお願いします。
どうもありがとうございます。戦略としましては、やはりこれオープンとクローズっていうのがあると思ってますので、どこをオープンにするか、皆さん今こうオープンイノベーションとか言ってますけど、そこを言いながらちゃんとしっかりブラックボックス化するところはしてるんで、当然のことながら私どもオープンとクローズ化をきちっと分けてやっていきたいと思ってます。
よろしいですか。はい。それではインダストリアル ICT ソリューション社のご説明をこれで終了させていただきます。